聞くも楽しい、話すも楽しい、音声配信を楽しんでらっしゃる皆様、こんばんは、Nです。
声でのこそ。
音声を消していて、目だけで画面を見ていても面白くないわけなんですね。のんばんは、ここはこの N です。のんきものが配信しています。のんばんは、ただいま収録しているのが、夜中の2時11分です。今更に思うんですけど、一人で音声配信するのって、やっぱり結構大変ですよね。大変っていうか戸惑うというかですね、最初の頃始めたのがですね、一昨年の7月ぐらいなんですけども、その時って一人で喋るのがね、本当に緊張はするけれど楽しかったんですよ。自分のタイミングで自分の話したい話題を好きなように話していい、脱線しようと何しようと面白くなかろうと関係ない、自分が喋られる、それが楽しかったんですよね。でそれに対してなんかこうリアクションが返ってくるんですよね。コメントとかいいねとかね、そういうのを、本当に純粋に楽しんでいて、で、2年経って、ようやくですね、一人で話すのってよく考えたら、普通ではないよなぁと、やっと気がついたんですね。気がつくっていうかね、そういう心境なんですよ、今。例えば、ラジオ。まあ、最初はね、ああやってラジオのパーソナリティのように、自分のことを話したり、音楽を挟んだりして、リスナーさんと交流するっていうのをね、少し憧れて、やり始めたんですけど、でも、あれは、ちゃんと一緒にその番組を作っていくスタッフがいて、構成とかもね、ちゃんと一緒に考えていったり、スポンサーの名前を背負ったり、いろいろとあちこちに気を使いながら、配慮しながら、なおかつ楽しみながら、やっていくっていうね感じじゃないかなって想像だけですけど思うんですよ。でも今こうやってやっていることって誰からも頼まれていないし、そして何を背負っているわけでもないわけなんですね。たくさん聞かれようが聞かれまいが、それはどこにも責任がない。どこに対しても責任を背負ってないから、自由。もちろん、いつやめようと自由。週に何回しようと自由。ですよね。で、そうなってくると、なおのことですね。普通の行為じゃないなぁと思うんですね。今更ですよ。というのも、自分がこうやって音声配信を楽しんでいる中で他の人のを聞きますよね。で、音声配信というのとちょっとまたニュアンスの違うポッドキャストっていうのを 最近またよく聞き始めてると、なおのことですね、なおのこと一人っていうのはなかなか難しいし、大体がゲストを招いたり、もしくは2人3人でトークを展開していったりっていう番組が多いんですよね。よほど専門的な解説とかであれば一人っていうのも、そういう番組もありますけども、あとはそのパーソナリティにね、とってもたくさんの人を引きつける力がある、まあ、著名であるとか、もしくは魅力であるとかですね、となるとやっぱり普通に、普通に、本当の普通の人が普通にこうやって喋るっていうのは、なかなかにですね、変なことだなぁと、今更になってよく思うんです。でもですね、こうやって、やはり2年間、とびとびでも続けることで、その心境にやっと慣れたということですから、これは変化しているということなので、自分的には成長とも捉えることができるし、全く何も変わらない方が心配になっちゃうので、このように、新しい感覚が芽生えるっていうのは、どういう方向に行ってるかはわからないですけど、まだわからない未知ですけども、いいことだなって思っています。皆さんはどうでしょうか？でもなんで人って、このようにね、話したくなるのか。もちろん話したくないって思ってる人もいると思います。いると思うんです。います。で、また、その、人の話を、なぜ聞きたくなるのかなぁと。自分も聞きますからね。いろんな人の話。それが、何かの知識を得ようと思って聞く、というのとは、ちょっと違っていて、ただ、その、人の、日常であるとか思いであるとか、そういったこと、生の声を聞きたいというね、その欲求ってどっから来るのかなぁと思ったりもします。だから音声配信って、話すのも聞くのもね、やっぱり興味深い行為ですよね。いつも冒頭に言っているように、楽しいからそうするんだけれど、でもなぜそういう欲求が出るのかっていうのもね、面白い、興味深いことだなって思いながら聞いたり話したりしてるんですけど、一つは安心感ですかね。こんだけ、別に離れ小島にね、住んでいるわけではなく、常に誰かがいる、そばにいたりしているのに、なぜ、他者のね、存在を感じたくなるのかな、と思うんですね。まあ、他者は他者でも、そこに他者の存在があればいいというだけでもないですよね。そこに何か共感とか親しみを感じたりする。そういうことがやっぱり欲求の元になっているのかなと思ったりします。話だけ聞いて、声だけ聞いて、そ そして日常のごく一部の話を聞いて、その人の思考のごく一部を聞いて、そして何かこう親しみを感じるものもあれば、全く感じないものもあるわけですから、そこのこの境界線も面白いですよね。うん、なんか面白いっていうのは話の内容もそうですけど、やっぱりどこか自分でも分析しきれないような、自分で仕分けをしている、たくさん聞きたい場合と、そうではない場合と、耳に留まる場合と、そうでない場合と、あるなぁと思いますね。そこが面白い、興味深い、面白いというよりは興味深いですね。そしてこうやって今お話ししている、その iPhone なりパソコンなりの向こう側にいらっしゃる、聞いてくれている人がどんな気持ちでこれを聞いてくれているのか、知る由もないですけども、でもそこも興味深いですよね。面白いですよね。まあ今日の声日記は、何を残したいかっていうとよくわかりませんが、音声配信、ポッドキャスト、声を聞くっていうのはテレビとは違う、何かがあるんでしょうね。絵面がないですからね。そういえば絵面がないっていうんで、ちょっとね、全然余談かもしれないですけど、映画とかもしくは、動画ですね、動画、映画、テレビ、何でもいいんですけども、うたた寝をしながら昔よく見ていて、目はつぶってるんですよね。目はつぶっていて音声だけを聞いているけど心地がいいわけなんですよ、ね、でも音声を消していて目だけでその画面を見ていても面白くないわけなんですね。これってだからこそ音声配信、ポッドキャスト、ラジオっていうのが馴染む、人々の生活に馴染んでいるっていうことであり、まあ、テレビの前には先にね、ラジオっていうのが一般の庶民の間に広がったわけで、画像はあるけど音がないっていうのが不安になるというか、物足りないというか、例えばトーキーという映画がありますね、無声音ですね。でもあれはセリフは聞こえてこないですけど、 BGM はずっと流れてるわけですよ。だから音は聞いているわけですね。音が全く聞こえてなくって、目だけで、目から入ってくるその映像だけで楽しむっていうのは人間にはあんまり馴染みがないもんなんでしょうか。という、なんか、わけのわからない納得の雰囲気で閉じていきたいと思います。さあ、明日は土曜日ですね。週末ですね。お仕事であっても、お 休みであっても健やかに楽しく過ごせますように。では心地よいびっくり箱、ここ箱のエノでした。